はい、今回ですね、こういうご質問をいただきました。ダビデが取り下げられた臨済のパンを食べた時の大祭司は、第一サムエルを見るとアヒメレクだと言われています。でもマルコの福音書2-26では、イエスはそれが大祭司エブヤタルの頃だったと言ってます。どう考えたらいいんでしょうかということですね。で、まずご質問の中で何が問われているのか、ちょっと皆さんと確認していきたいと思うんですけれども、その前にご質問の中にある出てきたマルコ2-26の背景を少しお話ししておきます。2章26節が置かれている文脈っていうのは、イエスたち一行が安息日に麦畑を通っていたところ、弟子たちが麦の穂を摘んで食べた。でも安息日に麦の穂を摘むのは許されてないということで、パリサイ人たちがイエスに安息日をめぐる論争を仕掛けてきたというお話なんですね。で、その中でイエスは、ダビデも祭壇から取り下げられた臨済のパンという供え物のパンを食べたじゃないかという逸話を取り上げて、パリサイ人に反論していかれるわけです。で、そのダビデの逸話自体は第一サムエルの21章1節に書かれてるんですね。で、そこではダビデにパンを与えた祭司というのはアヒメレクだと言われてます。この人はその当時の大祭司なんですね。で、それなのにマルコではイエスはそのダビデの出来事が大祭司エブヤタルの頃に起きたと言ってるんです。で、エブヤタルっていうのはですね、アヒメレクの息子なんです。で、第一サムエルを読みますと、ダビデがパンを受けたのはサウル王からの逃亡中でして、サウル王は逃亡犯を助けたということでですね、アヒメレクを含む祭司たちを虐殺してしまいます。でもその虐殺から逃れてダビデと合流したのがエブヤタルです。この出来事は第一サムエルの22章に書かれているんですね。ですからイエスの言葉によりますと、ダビデがパンをもらった時の大祭司が親子で逆転してしまってるんですね。で、今回いただいたご質問は、この矛盾をどう考えたらいいかということですね。で、これはマルコの福音書を解釈していく上ですごく難しい問題の一つでして、いずれ2章の公開に入った時にはですね、多分時間の都合上しっかり触れられないと思うんです。ですので、こういう機会を使ってあらかじめご紹介しておきたいと思います。で、まずアヒメレクとエブヤタルがひっくり返ってる。その理由として、ざっくり4つの可能性が考えられると思います。1つ目はイエスが間違っちゃったということ。2つ目はイエスは間違えなかったけど、マルコが間違えたと。3つ目は写本を作った人がミスした。で、4つ目は矛盾じゃなくて何か説明できる理由があったということです。で、1つ目と2つ目、イエスが間違えたとか、マルコが間違えたっていう可能性は否定できると思います。実際イエスが間違えたらパリサイ人が指摘したはずですよ。でもそういう記録はないです。それにそういうやり取りがあれば、マルコはエベアタルの名前とか、このセクション丸ごと削除したと思います。で、イエスにしろマルコにしろ間違えたんであれば、初期のクリスチャンたちが写本を作ったりね、読んだりしていくうちに気づいたでしょうね。で、そうすればエブヤタルって名前がない写本が主流になってたはずなんです。しかし実際には信頼できる写本の多くはエブヤタルって名前残ってるんです。ですから初期のクリスチャンの中では、何か理由があってここをあえて削除しなかった人たちが多かったわけです。なので、イエスかマルコが間違えたっていう可能性は除外されていきますね。で、残るは写本上のミスか、あるいはあえて何か理由があるのかと、2つですよ。で、実はこれは大変厄介な問題でして、もういろんな理由が考えられるんですね。で、後でこの今喋ってる音声と参考資料をホームページにアップしますけれども、参考資料の方にはこれからの写本ミス説を含めて5つ仮説を取り上げておきました。でも正直に言えば、 確実な答えは出せないっていうのが実際のところです。で、5つ全部紹介するのは無理ですので、それだけで1時間のメッセージになっちゃいますんで、写本ミス説を含めた3つの仮説を簡単にご紹介したいと思います。まず仮説1は、写本のミスでエブヤタルって名前が入ったというものですね。で、確かに古い写本の中にはエブヤタルって名前が抜けてるものがあるんです。でもさっき申し上げたように、信頼できる写本の多くは名前が入ってます。ですからエブヤタルって名前は初期の写本の頃からもう入ってたんだっていうことになるんですね。ただマルコはもともとアヒメレクと書いてたのに、最初の写本を書いた人がいきなり間違えちゃったという可能性もありますよね。ありますけれども、これはもう証拠がないので、この仮説が正しいかどうか、これ以上議論を進めるのはもう不可能です。で、仮説にはイエスがあえてエブヤタルの名前で代表させたというものです。で、これちょっと難しいんで、これ聞いてわからなくても後でホームページの参考資料をお読みください。で、第1サムエル21-22章、21章がダビデのパンが取り下げられたパンを食べたと。で、22章で祭司たちが虐殺されて、で、その虐殺を逃れたエブヤタルがダビデ陣営に合流するという一連の物語なんですね。で、このエブヤタルという人はダビデが王になってからイスラエルの大祭司になった人なんです。ですからイエスはダビデの話に触れた時、あえてこの有名でみんなよく知ってるエブヤタルの名前で代表させたということですね。で、仮説の3番目は、大祭司エブヤタルの頃って日本語で訳されているこの表現、これは大祭司エブヤタルの箇所という意味なんだっていうものなんです。で、当時聖書には章とか節っていう区分はなかったんです。なので、あるセクションにタイトルをつけて、そのタイトルで聖書箇所を覚えてたんですね。例えば同じマルコも12章に行きますと、出エジプト記でモーセが燃える芝の中から神の語りかけを聞いたっていう内容が出てきますよね。で、そこを指してイエス様がモーセの書にある芝の箇所っていう言ってるんです。だ、当時は出エジプト記のその箇所が芝の箇所っていうタイトルだったんですね。で、この芝の箇所っていう表現と大祭司エブヤタルの頃っていう表現、ギリシャ語で比べてみると、まあよく似てるんですね。ですからイエスは第一サムエルの大祭司エブヤタルの箇所にこのダビデの話があるじゃないかと言ったんだっていうことですね。で、学者の中にはこれが一番もっともらしい説明だっていう人も多いです。で、私も5つ仮説を見て、まあ、一番うまくできるのは3番目じゃないかなと思ってます。ですが、3つともですね、疑問点もたくさんあるんです。で、結局のところ、マルコが何らかの理由でエブヤタルの名前を出したか、分かんないけど最初の写本作る人がいきなり間違えたか、どっちかだと思うんですが、もう真相のところは分からないっていうのが今日の答えになってしまいます。でも逃げるようでちょっと申し訳ないですけど、理由が何であろうと、イエスがダビデの逸話を使って語られたメッセージの本質は左右されることがないんです。で、この問題については、とりあえず私たちの不完全な、ね、知識では分かりませんので、自分の知識じゃなくて神様の知識と知恵に信頼を置いて、実際にマルコ2章の公開に入った時は、まあ、ここは特に触れずにですね、イエスのメッセージの本質に注目していきたいと思います。